はい、それでは、今日は詩編の6編から始めます。詩編の6編から今日は10編まで学びたいと思いますが、今日のメッセージの題、詩編はですね、それぞれ一つ一つの主題がありますので、なんとなくっていう感じで、今まではこの箇所のまとめみたいな感じのメッセージの題ですけども、なんとなくつけてます今日のメッセージの題は敵からの救いですね。敵からの救いです。で、前回が、この悪者と正しいものですね。この明確に二つに分けてダビデは語っていましたが、そしてその悪者のその働きから、救われる祈りをダビデは行ってますね。では早速本文を読んでいきます。指揮者のために8弦の盾ごとに合わせてダビデの賛歌。前回話しましたように、神殿での礼拝賛美のそのリードをする指揮者のためにですね、そして楽器も特定して8弦の盾ごとに合わせてとダビデが歌ってます。一節をご覧ください。主よ、御怒りで私を責めないでください。激しい憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでくださいという言葉から始まっています。ここは罪を犯した時の話になります。この前話しました、 今も話しましたが、悪者と正しいものしかいない。で、その正しいものは恵みによって正しくされている人たちであるということを学びましたが、どっちかしかないわけですね。中途半端はないわけです。罪を犯しながら私はクリスチャンですというのはありえないんです。どっちかしかない。じゃあ罪を犯した時にどうなるのかというのがここの6編ですね。神様からの懲らしめがあるということです。懲らしめという言葉を聞くとですね、なんか罰を受けているようにですね、私たちは捉えてしまいますけれども、このヘブル人への手紙のこの12章のところにですね、主の訓練をこの軽んじてはならないと、主は愛する者を懲らしめるという言葉がありました。で、私たちがただ単純に罪、神様に告白して許された、よかった、これも素晴らしいことなんですけれども、成長しなければいけない。その罪を、今までは簡単に犯していた罪を、もうこの罪は嫌だ、もうやりたくない、もう金輪際もこれを犯したくないですね。こういうふうに思うことができるっていうのは、その自分が犯した罪の結果というものがどういうものかっていうのを知っていく必要があるわけですね。許されるんだけれども、その結果があるんだということなんです。で、特にダビデはこの6編では霊的なことも取り扱ってますが、あと感情的なことも取り扱ってますね。この歌ですから、この感情面において、彼は身怒りによって責められている、また憤りで懲らしめられていると感じてました。神様は実際に私たちが罪を犯した時に、なんかいわゆるこのなんていうんですかね、この牢屋の中で何か悪さをして、なんかこう拷問を受けるとか責められるとか、そういう怒りを持っておられる方では決してないわけですね。父親のような方であるということが、その先ほどの説明したヘブル人の手紙の12章でありますね。肉の父親は自分が思うがままに懲らしめるって書いてますね。だから頭に来たら、何やってんのお前って言って、昔の親だったら殴ったりなんかします。そうではなくて、霊の父は私たちが清さに預かるために懲らしめられるというふうに書いてあります。だから神様はこういうことはされません。でも良心の呵責、その感情面で私たちはもだえ苦しむわけなんですね。その罪を犯したということで、どういうこのところを通っていかなければいけないのかをダビデはここで歌ってるんですけれども、二節で、主よ、憐れんでください私を。私は衰えております。 どのように衰えているか。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。感情面からですね、この肉体的にも力が衰えている、その骨が恐れおののいているというのは、これ比喩的な表現ではありませんね。私たちが罪を犯してしまった時に、本当に辛い思いになります。これ辛い思いにならなかったら大きな問題なんです。それは第一コリントの5章とかエペソビテの手紙、ガラテア書のですね5章もそうですけれども、肉の行いというのは一体何なのかですね。で、パウロはいろいろと列挙していまして、このようなものは決して神の国を受け継ぐことはできないと断言してますね。でも私たちがイエス様を信じてイエス様に従って本当に神聖した人は、罪を犯したら情けない気持ちになるわけです。で、これが今言ったその次の段階、感情的に懲らしめられているということが、もう本当に打ちのめされる。で、次に肉体的にも疲れてくるですね。骨が恐れおののいている。で、次に3節、私の魂はただ恐れおののいています。主よ、いつまでですか。あなたは魂、精神的な面ですね、それがこの不安定な状態、こう動揺とか不安を抱えたような状態、これがいつまで続くのですか、主よ、とこのように祈っています。で、さらにですね、彼はもっと暗闇のところを通っていきます。4節をご覧ください。帰ってきてください、主よ、私の魂を助け出してください。あなたの恵みのゆえに私をお救いください。今溺れてしまうようなですね、このこう状況に彼はいます。恵みのゆえにですね、私たちは恵みによって、信仰によって救われましたですね。行いによらないですら恵みによって神からの賜物なんだと、救いはって書いてありましたね。その恵みのゆえにお救いください。死にあってはあなたを覚えることはありません。黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう、とあります。彼は死を意識しました。肉体の死という場合もあるかもしれません、罪の結果によって。けれどもここでは霊的な死ですね。死にあってはあなたを覚えることはない。死んだ後にあなたを褒めたたえる、あなたとの交わりを、死を迎えたらできないじゃないですか。で、特に霊的な死、神様から離れてしまって地獄にいたらできなくなってしまうじゃないですか、というふうにダビデは言っているわけなんです。私たちは救いを、罪を犯していた時に、罪を犯した時に救いを失ってしまうのかどうかという、よく議論、神学の議論がなされます。だってずっとあの人もね、全然クリスチャンとはもう似つかないことをやっていて、でそういう人は言って、だって以前はね、しっかりとこうイエス様のことを告白してイエス、ね、歩んでたのに、もう全然違う生活をしている。じゃあその人は救いを失ったのかどうかっていう議論でよくされますよね。で、罪を犯してしまった時に、で、そういう状態の時にですね、私たちは何を失ってしまうか、救いを実際に失うのかどうかと言ったら、救いは失わないですね、本当に新たに生まれた人は。けれども救いの確信が揺らいできます。自分が本当に救われているんだ、天国に行くんだという、神様との交わりの中にある確信が、このその中にある平安がなくなってしまうんですね。私たちが救われているという言葉を使うときに、何から救われているかって言ったら、罪からの救いですよね。罪の中にいて死んでいた私たちが、神様の一方的な憐れみによって、恵みによって救われて、キリストの中にいるということなんですけれども、じゃあその罪の中にいたらですね、何のからの救いって意味がなくなってしまうわけですね。もうこの相反したものが、 こう自分の体の2つの中にありみたいなものでですね、このパンクしてしまうわけなんです。だから救いの確信というのも揺らいでてしまう。本当に自分、本当にずっと罪を犯し続けると、本当に自分は罪を本当に救われているのかというのがこう分からなくなって、その救いの喜びというのがなくなっていってしまうわけなんです。でこれが今ダビデが直面しているところなんですね。だから今言いましたように、最初に感情面、次に肉体面、次に精神的にも、そしてあと霊的にですね、いろんな面でこう影響が出てくるわけですね。で次6節をご覧ください。私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不死度を押し流します。私の目は苛立ちで衰え、私のすべての敵のために弱まりました。彼は泣いて泣いて泣いてですね、もう目も真っ赤になっている。苛立っている。まあ、先ほどもその不安になっているとかっていうふうに話しましたけども、その感情的にももうおかしくなっちゃって、それでもう泣いて泣いて泣いて。なんですが、こういうプロセス、過程が必要な時が多いです。必要です。罪からの悔い改めですね。もちろん第一ヨハネの一章の9節で、私たちが罪を告白するなら、言い表すならば、神様は真実で優しい方ですから、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいますと書いてます。で罪許してくださいます、私たちが言い表した時にですね。けれどもダビデのことを思い出してください。バテシバとカインの罪を犯し、その次ウリアの殺人の罪を犯し、してしばらく経ってからですね、そのバテシバの子が、このバテシバが身ごもってですね、もうそろそろこの出産すると、だからかなり数ヶ月も経ってるわけですよね。でその時にナタンからこうはっきりと指摘されてですね、私は罪を犯したと告白しました。そしたらすぐ許されるという言葉、ダビデはナタンを通して神様からいただきました。けれどもその後がいろいろ続くんですね。まず子供が死んでしまった。で、その後でその自分の息子たちの間で大変なことが起こってしまった。このプロセスがあるわけです。でもこれが大事なプロセスなんですね。で、これによって、その罪の許しの尊さ、で、罪がいかに嫌なものか。その、サタンは罪を美しく見せるわけですね。良いものに見せるわけです。でも神様が見ているように本当に嫌なものなんだということをダビデは悟ったわけですよね。で同じように私たちも悟るわけなんですけれども、このような泣いて過ごしました。そしてですね、この最後のところで敵のために弱まりましたとあります。この敵は何を行うのかというと、罪の悔い改めをしている人に対してですね、敵はですね、お前無理だよ、もうこれだけひどい罪を犯したんだから、もうクリスチャンとして失格だよ、十字架のとこ行ってもね許されないよって、やめときな、で弱まっていくんです。でもですね、このダビデの素晴らしいところは、とにかく泣いても叫んでももみくちゃにされてもですね、神様のところに行こうとするんですね。で、彼が願っていたのは、とにかく祈りが聞かれることなんです。さっきから、いつまでですか、いつまでですかと祈ってた理由は、祈りが聞かれるのを待ってたんですね。で、8節をご覧ください。不法を行う者ども、皆私から離れて行け。主は私の泣く声を聞かれたのだ。主は私の切なる願いを聞かれた。主は私の祈りを受け入れられる。明確な答えを私たちが与えられるとですね、その神様がこの許してください、憐れんでください、恵んでくださいという祈りを聞いてくださった、分かった、そしたらですね、大胆になることができます。確信を持つことができます。そしてそのサタンの言ってることもですね、もう本当に 98% 当たってるわけですよ。自分はだって救いを受けるに値しないわけですよね。で、イエス様のですね、そのものとなるのに値しないものですから、だから地獄行って当たり前なわけですよね。けれども神様が恵んでくださる、憐れんでくださる、罪許してくださるっていう確信が与えられたらですね、大胆になることができます。 出てきなさいと、私から離れていけというわけです。で、10節、私の敵は皆恥を見、ただ恐れおののきますように、彼らは退き恥を見ますように瞬く間にと、はっきりと退去を命じています。で、この6節、 6編のですね、詩編と、まあ、あの時間があるときに第一ヨハネを読まれるといいと思うんですね。第一ヨハネのところにですね、いくつかその手紙を書いた目的というのはヨハネは言ってるんですけども、一つがまずあなた方がその喜びが全きものとなるためだと、でもう一つは罪を犯さないようになるためだと、他にもいろいろあるんですが、あとはあと永遠の命を持っていることがはっきりするためだと話をしてます、ですね。そしてもう一つ、その罪、あの私はクリスチャンだと言いながらですね、その暗闇の中にいたらそれは違うんだと、神から生まれたものは罪の中を歩まないというふうに言ってるんですね。だからどっちかしかないと、もう本当にこの今まで詩編で学んできたところけれども、私たちが永遠の命の確信を持っている必要があるわけですね。だから罪を言い表さなきゃいけない、そしたら神様は許してくださいますですね。そして喜びがあります。救いの喜びがありますですね。で、こういうプロセスがあるので、まあ、第一ヨハネをあの時間があるときに読んでみるといいかと思います。では、7編いきましょう。ベニヤミン人、クシのことについて、ダビデが主に歌ったシガヨンの歌。ベニヤミン人、クシュ。これが誰かっていうのはよくわからないんですが、おそらくはですね、これ7編のところは、内容がですね、抽象される内容になっています。まあ、さっきは自分が罪を犯して苦しんでましたけど、今度は自分が罪を全く犯してないのに犯しているというふうに言われて、抽象されているところですね。で、彼が抽象されたところというと、すぐ思い浮かぶのが、サウルが、ダビデを追い回していた時の話です。で、その時に、サウルが、ダビデがサウルに害を与えようと、加えようとしているということを言い含めた、やからがいるんですね。サウルに。で、サウルが、まあ、ちょっとパラノイア的になってましてですね、自分でもその、妄想を、こう、してってですね、ダビデを追ってったわけなんですけれども、その時の、この歌ではないかと言われてます。で、シガヨンという言葉があるんですが、これもよくわかりません。ですね、シガヨンは、あんまりこの、わからないんですけども、その、抽象しようとしている。抽象されているときに、この歌った歌ですね。一節、私の神主よ、私はあなたのもとに身を避けました。どうか追い迫るすべてのものから私を救ってください。私を救い出してください。救い出す者がいない間に、彼らが獅子のように私の魂を引き裂き、さらっていくことがないように。今、ちょっと頭の中でですね、こういう感じで想像してください。なんかどっかの洞窟に入って身を裂けた。けれども、いつ何時、この追い迫ってくるものがやってくるかわからない。で、ライオンもやってくるかもしれない。そして自分を引き裂くかもしれない。だから早く、今ここまで隠れたんですから、早く助けてくださいというふうに、このダビデは、この差し迫っている状況を話しています。で、これがですね、実に抽象された時の、私たちの感情的な状態ですね。簡単に私たち、何かね、こう、人に悪いことを、自分がやってもいないことを言われたらですね、周りの人はですね、な、気にしなくていいよってこうなるわけですね。そうです。その通りです。気にしなくていいんです。頭では分かってるんです。けれども、魂ではこのダビデと同じ状態になっています。魂が引き裂かれる思いになります。で、ダビデは、主よ、どうか助けてください。というふうに、神様に、助けを求めているわけなんですね。それが本当に、いつでもいいからではなくてですね、もう今、お願いします。ということで、この、抽象を受けたとき、悪口をですね、されたときですね、私たちもこういうふうになるわけですね。 で、私の神主よ、もし私がこのことをしたのなら、もし私の手に不正があるのなら、もし私が親しい友に悪い仕打ちをしたのなら、また私に敵対する者からゆえなく奪ったのなら、敵に私を追わせ、追いつかせ、私の命にを血に踏みにじらせてください。私の魂を塵の中にとどまらせてください。セラ。ここでは、私は全くその彼らが言っているようなことはやっていませんということを、まあ、言い換えればそう言っているわけなんです。これヨブも同じようなこと言いましたね。覚えてますか？三人の友人がいて、そしてなんかいろいろ言われてですね、私は何もやってないと。もしそういうふうにやってるのであれば、本当に私にその災いが降りかかってくれと。つまり私の良心は清いよということをヨブは言ってて、ダビデも同じことを言ってるわけですね。でもそうじゃないと、私はそんなことをやった覚えは全くないと。いうことで、6節をご覧ください。主よ、御怒りを持って立ち上がってください。私の敵の激しい怒りに向かって立ち、私のために目を覚ましてください。あなたは裁きを定められました。国民の集いをあなたの周りに集め、その上の高い御蔵にお帰りください。今ですね、神様を裁判所の法廷の裁判席に着かせようとしています。ダビデは。そして、裁いてくださいと。いうことをお願いしています。で、傍聴席には国民の集いですね。その自分だけではなくてですね、その国民の集い、そのもう公な形で神様を裁いてくださいとお願いしているわけです。そして主は諸国の民を裁かれる。主よ、私の義と私にある誠実とに従って私を弁護してくださいですね。私の義と私にある誠実とに従って。まあ、これだけ読むとですね、いや、自分の義っていうのは、いや、正しくないとかって、そういうことなんです。今ここで言われているのは具体的な、その、抽象されている事柄についての自分の義なんですね。私はやった覚えがないわけ。ということを言って、それに従って、やってないということに従って、どうか私を弁護してくださいと言ってるわけです。どうか悪者の悪が後を絶ち、あなたが正しいものを固く立てられますように。正しい神は心と思いを調べられます。この思いというのは腎臓なんですね。だから私たちの、この中国から来た言葉だと断腸の思いとかっていう言葉がありますけれども、本当に腹で感じるわけですね。腹黒いとかっていう言葉もありますよね。それ、神様は調べられるよ。そして正しいものが固く立てられますよ。で、10節。私の盾は神にあり、神は心の優な人を救われる。ふた心の人ではなくて、優な人を救われる。神は正しい審判者、日々怒る神。悔い改めない者には、剣を研ぎ、弓を張って、狙いを定め、その者に向かって死の武器を構え、矢を燃える矢とされる。すごい表現ですね。剣を研ぎ、弓を張って、狙いを定め、その者に向かって死の武器をと構え、矢を燃える矢とされる。もう、そのまま、ブサッと、または矢でですね、火がついている矢ですね。それによって、この狙いを定めると、悔い改めない者に対してはと、ありますね。見よ、彼は害悪、悪意を宿し、害毒をはらみ、偽りを生む。これ、抽象している人が、またこう表現しているわけなんですが、妊婦の出産に例えてますね。まず、宿す。ですね。子を宿すの宿すですね。悪意をまず宿します。その、誰かのことを抽象するときは。次に、その、卵からですね、この、はらむ。ですね。害毒をはらみます。その悪意の後に害毒が出てくるわけです。そして何が生まれるかというと偽り、嘘が生まれるわけですね。おぎゃーと。だから抽象はですね、単なる嘘じゃないんですよね。事実誤認ではないわけなんです。人の、本当に人を傷つけますね。そのようになってるわけなんです。だって悪意から始まってるわけですから。 そして彼は穴を掘ってそれを深くし、己の作った穴に落ち込む。この言葉、詩編にたくさん出てくるし、箴言にもたくさん出てきます。ですね。自分がその仕掛けた罠に落ちるという原則が、その抽象するもの、悪意、何かを企むものが、に与えられている結果ですね。まあその典型的な例が、あのハマン、エステル家のハマンですね。あの自分がモルデカイを殺そうと思って、建てた、作った柱に、彼は貼り付けにされて殺されたわけなんですけれども、で、その害毒は己の頭に戻り、その暴虐は己の脳天に下る。先ほどのですね、害毒っていうのは内側からこうメリメリメリって出たんですけども、その同じ害毒がですね、頭からガーンと来るわけですね。だから、もっとインパクトが強く、そして公の形で、はっきりした形で、自分に返ってくる、自分の身に返ってくるわけです。17節です。その義にふさわしく、主よ、私は褒めたたえよう。意図高き方、主の皆を褒めたたえよう。最後に賛美に変わっています。単純に私たち祈れと言いますけれども、こういう祈りですね。抽象を受けた時の祈りです、こういう祈りです。激しいですね。でも、こういう真理があるわけですね。まず、抽象するということ自体が、罪で、こういうね、本当に罪でありますし、まず抽象された時にですね、私たちをかばってくださるのは、弁護してくださる方は神様であって、そしてその祈りを通してですね、私たちは抽象された時も賛美することができるわけです。本当に人間弱いですね。感情的に弱いです。けれども神様はこういう祈りを用意してくださっているわけですね。では、8編に行きます。8編。有名なところです。指揮者のために、ギテとの調べに合わせて、ダビデの賛歌。ギテと、これ楽器の一種だと言われてますが、そして、あと、カリオの祭りの時にも使われたんではないかと言われてます。一節。私たちの主よ、まあ、こう主よって言ってますけども、新改訳の聖書は、この2番目の方の主は太字になってますね。ヤーウェの方ですね。エホバ。私たちの主、ヤーウェを、あなたの皆は全地にわたり何と力強いことでしょう。全地にわたり素晴らしいことでしょうって英語ではね、How excellent is your name? Excellent という言葉を使ってますが、何と全地にわたり力強いのか。なんで全地なのかというと次に書いてます。あなたはご意向を天に置かれました。夜空の話をしているんです。全地ですね。全地にわたって見ることができます、夜空は。あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と屈辱する者とを沈めるためでした。はい。ここで幼子、血のみ子の口による力、敵対する者のを沈めるためだと。だから急に、その夜空の話が、の中にこれが出てくるんですけれども。でこれ何かと言ったらですね、その幼子の信仰、告白です。夜空を見てですね、これが神様の手の技である、指の技であると認められない人なんていないはずなんです。いないです。子供が一番素直ですね。子供が見ても、これは神様の手の技であると。でもそれをごまかしてですね、神なんかいない。神なんか世界は動かしていない。私は私で生きているんだ。と、神に敵対するものがたくさんいるわけなんです。そういう無神論者、どんなに学問に秀でてたとしてもですね、すべては偶然であると言っても、その幼子の一言によってですね、彼らの言っていることというのは全部、この沈められていくよと、それだけ神様の栄光がはっきりと現れているよということなんですね。 で、イエス様がこの言葉を引用されているところがありますね。イエス様がエルサレムに入城されたときに、城の、入城って場所、入る場所ではなくて入る城の方ですね。入城されたときに、皆が、ホサナーと言ってですね、メシアをお迎えする言葉で歓声を上げてですね、イエス様をお迎えしたわけなんです。で、その時に、それを、子供たちまでがですね、ダビデの子にホサナーと叫んでいました。律法学者、祭司長が怒って、やめさせてくださいと言ったんです。それイエス様が、あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのを、あなた方は読まなかったのですか。子供たちがホサナーと言っている言葉、これを、あなたたちは読まなかったのかとイエス様がおっしゃっているわけなんですね。子供の告白、強いですね。その一言、信仰告白、神様を信じ、イエス様を信じる告白というのは、本当にこの敵対するもの、あらゆるものですね、権力のある人、学問のある人のその賢さ、または強さというのを全部粉々にするぐらいの力があるわけです。そして今度はその素晴らしい夜空を見て、人間のは一体何なのかっていう話に移ってきます。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。本当にそう思いますよね。この膨大な宇宙を見せられて、特に現代生きている私たちはですね、その特権、宇宙がいかに広いかということを科学的に知ることができている特権に預かっているわけですね。当時は本当にね、肉眼で見ることしかできなかったわけですけれども、プラネタリウムとかですね、使って私たちがいかに星が多いのかということを、この、実感できるぐらいですね、科学が発達しています。じゃあ、私たち、ちっちゃいんですけど、でも神様は私たちのことを心を止めてくださってるんですか、帰ってくださってるんですか、ということを今ここでダビデは言っています。私もクリスチャンになったばっかり、またクリスチャンになる前でしょうかね、なったばっかりかちょっと忘れましたけれども、この悩みを持ちましたよね。ちょっと調子良すぎないって。だってこの宇宙を作った神様がこんなちっちゃなことにね、構ってるなんて、ちょっと自己中すぎるよとかね、なんかそういうふうに思ってたりしました。でも構ってくださってるんですよね。それだけ人間のことが大好きなんですね。イエス様が、心配するな、食べること着ることとかに心配するなと、空の鳥を見てみなさいと、神様の許しなかった、父の許しがなかったらすぐ落ちちゃうんだよ。あなた方のことをもっと、そのなんか安く売られてるでしょ、そこら辺で鳥なんて。あなた方はもっとたっとい優れた者たちなんですよと、髪の毛も数えてるよとおっしゃってるんですね。そして詩篇の139編、後で読まれたらいいと思いますけれども、そこにはですね、本当に立つのも座るのも言葉、その思いつくこともですね、生まれてこの方のやってきたこと全部神様知っていて、そしてその一つ一つ思っていることとかやっていることとか、全てにおいて神様ご自分の思いを持っておられてですね、そしてその神様の思いの総計は海の砂よりも多いんだということを、それだけ神様は私たちのことを思ってくださっている。なんでそこまで思ってらっしゃるのかということ、その理由を五節以降で書いてあります。あなたは人を神より、これ、別訳では御使いよりとも書いてますね。神様のお使いしている霊が御使いですけれども、よりもいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせましたとあります。で、具体的に何かというと、あなたは御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。すべて羊も牛もまた野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者もとあります。 具体的に人に万物を治められるような栄光と誉れの冠なんだということですね。エデンの園を思い出すというですね、これはアダムの時のことを思い出してください。神の形に神様は人をお作りになって、そしてこの人間をですね、人間じゃなくて被造物を従わせていくという、このそういうですね、ものとして大切に作ってくださったわけなんですね。でこれは私たちが今やっているその、自然を支配していくその公害の問題とか汚染の問題とかありますけど、そういうことではなくてですね、もうやりたい方でやっていいということではなくて、よく管理していくということですね。管理するっていうことと、そのいわゆる自分の思いのままに何かをやっていくってことは、まあ大違いですよね。大違いです。で、人間にはこういうふうに託されていて、そしてまだ全てのものが私たちに従っているのを見ていません。これはイエス様が再び戻った時に、このアダム、かつてのアダムと同じように私たちは回復してですね、神の子供としてこの支配していくことになるわけなんですけれども、最後に、私たちの 主よ、あなたの御名は全地にわたり何と力強いことでしょう。この人間にこれだけの栄光と誉れの冠をかぶせてくださったことを思ってですね、また同じように、この一節と同じように、あなたの御名は何と力強いことかと言ってます。でこの 8編の箇所なんですが、実はですね、メシア詩編でもあるんです。先ほどの人を神よりいくらか劣るものとしているところなんですが、ちょっとヘブル人の手紙の2章を開いてください。2章の5節からですね、ちょっと読んでみたいと思いますが、神は私たちが今話している後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう証ししています。その箇所というのが今の8編です。人間が何者だというので、これを御心に留められるんでしょう。人の子は何者だというので、これを解められるんでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられましたとあります。で、万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに今でもなお私たちは全てのものが人間に従わせられているのを見てはいませんと。そうですね。見てないです。全てのものを人間に従ってないです。自分に従ってないですね。ただこれは後に起こることなんですが、その前に先駆者として、すでにこの過程を通られた方がいらっしゃって、それがイエス・キリストなんですね。ただ御使いよりも9節、しばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。人となられたイエス様です。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。死を通られて復活されて昇天されました。それで栄光と誉れの冠をお受けになったんですね。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、これが私たちのことですね。多くの子らを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を、あるいは先駆者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因である方としてふさわしいことだったのです。ですね。このようにですね。イエス様がもう、この神の右の座におられてですね、栄光と誉れの冠を持っておられて、そして今度は栄光の座から立ち上がられてですね、この地上に戻ってこられる時があるわけなんですね。ということで、この8編というのは私たちに対する約束であると同時に、イエス様ですね、メシアのことを予言している詩編でした。では次、9編に行きます。指揮者のためにムテ・ラベンの調べに合わせてダビデの賛歌。ムテ・ラベンなんですが、これ息子の死という意味です。で、この9編を読んでいくと、おそらくはですね、この息子の死という息子というのは ゴリアテの母のことではないかと。つまりゴリアテが死んだ後の歌ではないかとよく言われます。というのはこれから国々が倒されていく、国々というかその異邦人、神を、神に反抗する者たちが裁かれていくですね、ところで、それに対してのこの神、喜びを歌っている詩編なんですけれども、では読んでいきますね。私は心を尽くして主に感謝します。あなたの苦しい技を余すことなく語りつけます。私はあなたを喜び誇ります。意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌います。心を尽くして感謝します。そして次に感謝して主に感謝し賛美するだけではなくて、この苦しい技を語り継げますと言ってますね。賛美して語り継げるわけです。で、喜んでますね。この状態というのはですね、本当に神様に素晴らしいことをしていただいた時の私たちの魂の状態ですね。神様に感謝し賛美するだけではなくて、すごいぞって言って周りの人に伝えていくわけです。こういう箇所たくさんありますね。例えばサマリアの女はですね、イエス様に出会ってメシアであるということが分かってですね、サマリアの男たちにですね、ここに行って、もしかしたらこの方がメシアかもしれませんと言ってですね、それサマリアの男たち集まりました。もう黙ってられなくなったわけですね。で、マグダラのマリアもそうでして、イエス様に会ってですね、そしてもう気が動転したんだけども、すぐに行って、そして弟子たちに話しました。そして弟子たち自身もそうです。復活したイエス様にお会いし、そしてイエス、祈っててですね、そして聖霊に満たされて人々に伝えていきました。賛美、感謝、心の中で思うだけではなくて、本当に周りに伝えて、ハレルヤ、すごい救いがあるよ、ということを伝えていくわけですね。で、具体的にダビデは何を歌ったかって言ったら、敵がですね、裁かれていく話をしているんです。私の敵は退くときつまずき、あなたの前でついえ去ります。あなたが私の正しい訴えを支持し、義の審判者として王座に就かれるからです。で、これは個人的に裁いてくださるということを歌って、次にはですね、国々ですね、世界レベルになります。あなたは国々をお叱りになり、悪者を滅ぼし、彼らの名を常しえに消し去られました。敵は耐え果てて永遠の廃墟。あなたは根こそぎにされた町々、その記憶さえ消え失せました。国々がことごとく滅ぼされて、名前まで記憶さえ消え去っていくということに対して、激しく喜んでいるわけなんですが、これはですね、この終わりの時のこの予言になってますね。黙示録の学びのことを思い出していただきたいんですが、最後の方でバビロンが出てきますよね。で、バビロンが滅んだことをですね、みんなが喜んでます。そして、黙示録の19章に入るとですね、ハレルヤーって言ってですね、イエス様が再臨される直前のところで天で大歓声が起こったんですね。それも、今まで迫害しているものとかですね、この、神様を認めない者たちが、この滅んでいく。ということを見てですね、裁かれるということを見て、ハレルヤーって言ってですね、皆が喜ぶわけなんです。で、今もここに永遠の廃墟になると、バビロンが永遠の廃墟になるということが予言されてますけれども、この、そうなるんだということをですね、この今ダビデは本当にこう喜んで、喜んでいるわけですね。本当に神様の国を思ってた人ですね。まあ、ダビデにとってこう自分が王様だってのはあまり関係ないやつかもしれませんね。自分がどれだけなんて関係ない。もう彼の頭の中は神様の国で神様が王様なんだと。うん。そういう、こう、感じですよね。私たちも御国を来たらせたまえって、なんかちょっと文語体で言うとですね、なんかかっこよく聞こえますけど、簡単に言うとこれですよ。神様来てください。サッカーの時に日本を応援するみたいな感じですね。もう絶対勝ってくださいって感じでですね。そういう感じで、この本当にダビデは国々に対して神の国が打ち勝つことを、願ってました。 で、今はこの永遠の廃墟になってことごとく消し去られていくということを言いましたけど、今度対比して、七節は神様の国の話をします。しかし、主は常しえに御座につき。永遠に廃墟じゃなくて常しえに御座につき。裁きのためにご自身の王座を固く立てられた。主は義によって世界を裁き、公正をもって国民に裁きを行われる。主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦。ありますね。裁き、国々を裁きを行われる時に、主がかばってくださる方は虐げられた者、苦しんでいる者なんですね。これはもう聖書の中で一貫して書かれているテーマですね。苦しんでいる者、虐げられている者、貧しい者、やもめ。その弱者に対して神様が味方になってくださるということであります。ただここでちょっと気をつけていただきたいのはですね、神様との契約の民、神様と契約を結んでいる民が苦しんでいる。もちろん一般的な苦しんでいる人もいます。けれども特にですね、神の契約の民であるがゆえに苦しんでいる。虐げられている。だからイエス様は三条の水訓において弟子たちに対して心の貧しいものは幸いです。天の国は彼らのものだからです。その天の国の民であるがゆえ、天の国の民である、天の国の民となるためにですね、その心が貧しくなるわけですよね。そして悲しんでいる。そして減り下っている。で義欲に植え替えているですね。清さを求める、憐れみを求める、平和を求める。これ全部契約の中で行われている。だからクリスチャンであるがゆえにイエス様を求めているがゆえに私たちはそのある意味苦しみ、虐げの中に入っていくわけなんですね。これがある意味でパラドックスというか逆説的というか、この世においては苦しむけれどもそのものは幸いなんだよと。御国においては豊かにされるんだよと。で、今豊かにされているものは忌まわしいんだよと。なぜかって言ったら、もうあとは貧しくなるだけだからねと。というこの下のものが上になり、上のものが下になっていくわけなんです。10節。皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたはあなたを尋ね求める者をお見捨てになりませんでした。素晴らしい約束です。こういう、苦しみとか虐げがあってもですね、皆により頼むことができる。神様により頼むことができ、また見捨てることが決してないんだということなんですね。絶望しません、私たちは。素晴らしいことですね。そして11節、主に褒め歌を歌え、シオンに住まうその方に、国々のために御業を告げ、知らせよ。また再び、主に褒め歌を歌う。で、今度は、国々に御業を告げ、知らせよって言ってるんですね。告げ知らせるですね。で、地に報いる方は彼らを心に留め、貧しい者の叫びをお忘れにならない。地に報いる方、先ほど裁かれるって書いてましたけど、今度は報いる方、地に対して地で報いる方ですね。つまり生徒たちの血を流した者たちに対して地で報いる。具体的に実際的にイエス様はそれをハルマゲドンの戦いの時に、最後の戦いにおいて行われるわけですけれども、で13節、主よ、私を憐れんでください。私を憎む者から来る私の悩みを見てください。主は死の門から私を引き上げてくださる。ですね。これは苦しみの中にいる人たちがですね、この誘惑にあいます。ですね。もうやめたい。信仰を捨てたい。で、そしたら苦しまなくてもいいのに。とかですね。またつぶやきが出てきますね。なんでこんなひどいことをされなければいけないんだとかですね。自暴自棄になってしまうかもしれない。もういいやもうってなってですね、神様から離れる。だ、憐れんでください。憎む者から来る私の悩みを見てください。死のもん、先ほども話しましたが、死ですね、霊的な死も含まれますよ。ここは物理的な死もありますけども、霊的な死、それからも引き上げてくださる神様は。で、私はあなたのすべての誉れを語り継げるためにシオンの娘の門で、あなたに救い、あなたの救いに歓声をあげましょう。その神様がきちんと裁いてくださった後に歓声をあげるよと ですね、シオンの娘の門って、今のエルサレムの城壁にも門がありますけれども、その門のところというのは人々が行き交うところですね。ちょうどロボ伝道のロボ伝道でも人が行き交うところでこう叫ぶわけですけど、同じみたいな感じでですね、そこに特に終わりの時になったら国々の民がやってくるわけですよね。その使えて、その貢ぎ物を持ってくるためにイエス様にですね、そこでもう救いがやってきたんだ、救われてるんだぞ、この方にこそ救いがあるんだ、ハレルヤーってですね、こう叫んでるんで、歓声を上げてるわけです。国々は己の作った穴に陥り、己の隠した網に我が足を取られる。先ほどのその穴を掘ってそれを深くし、己の作った穴に落ち込むと同じ原則ですね。主はご自身を知らせ裁きを行われた。悪者は己の手で作った藁にかかった。ヒガヨンセラ、ヒガヨンですけれども、これはおそらくはですね、ちょっと考えてみなさいという意味になります。でセラ、一呼吸置くわけですね、一呼吸置くわけです。ちょっと考えて、その悪者がですねどういうふうになっていくかというのをちょっと考えてみてくださいと。で考えた後で17節、悪者どもは黄泉に帰っていく。神を忘れたあらゆる国々も黄泉に帰っていきます。地獄に行きます。貧しいものは決して忘れられない。悩む者の望みはいつまでもなくならない。ここは具体的にイエス様が戻って来られた時に、オリーブの山でイエス様が終わりの時について語られた時のことを思い出してください。イエス様が戻られた時に、国々が集められます。そして、ある者たちは、この右側、ある者たちは左にですね、羊とヤギが襟分けられるように分けられていくわけですね。そして、御国のところに入っていきなさいと、言われた者たちは、なんでそういうふうに言われるのかと言ったら、苦しんでいる者ですね、その者たちに行ったことというのは、実は私に対して行ったんだよと。そしてそうしなかった者たちは、あなたは私に対して何もしなかったということで、こう襟分けられるわけなんです。ということで今ここで話してるわけですね。悪者どもは黄泉に帰っていく、この地獄に行くわけですけれども、でも貧しい者は決して忘れられない、ないものの望みはいつまでもなくならない。で、19節。祈りになります。主よ、立ち上がってください。人間が勝ち誇らないために、国々が見舞いで裁かれるために、主よ、彼らに恐れを起こさせてください。己がただ人間に過ぎないことを国々に思い知らせてください。セラ。ここ本当にいい歌詞だと私は思います。人間に過ぎないのに、人間以上に勝ち誇っている姿を私たちは見ますね。周りで人間にしか過ぎない。でも人間、神を認めないでですね、このいる姿、どうかですね、立ち上がってください。ここも立ち上がるっていうのも分かりますか。こうずっと座ってですね、神様早く立って動いてくださいよっていう、こういうあれですよ、イメージですね。で、9編が終わります。で、次10編なんですが、この9編と10編って、その、同じことを、なんて言うんですかね、この違う面から見てるんですよ。同じこと、9編の方は、この神様が裁いてくださったことを喜ぶ。でも今度10編は、その、現在進行形で苦しんでる人の方の話をしています。70人訳ってヘブル語の旧約聖書をですね、ギリシャ語に訳した70人訳ってなんですけど、そこでは9編と10編というのは一つになっちゃってるんですね。でもだから似ている内容になります。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか。苦しみの時になぜ身を隠されるのですか。悪者は高ぶって悩む人に追いしてまいります。彼らが己の儲けた企みに自ら捕らえられますように。わかりますね。悪者が高ぶっているために悩む人たちがいると。で、その時の祈りが、なんで遠くに離れて身を隠されているんですかと。これも感情面の話ですね。そのように感じる。遠くに離れている。また身を隠している神様が。もちろんそうではないですよ。そうではないんだけれども、そのように感じているわけですね。それをこう神様に打ち明けているわけです。で、 具体的に悪者は何やるかって言ったら、高ぶりです。まず高ぶり。その次に、迫害ですね。これ、追い迫るって英語だと persecute って言葉になってるんですけども、迫害するっていうことですね。迫害の動機っていうか高ぶりですよ。なんでそんなことするのか。高ぶりです。で、彼らが自分が設けた企みに自ら取られますよ。また同じこと言ってますね。で、次。悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は死を呪い、また侮る。これから悪者ってどういうものかっていうことをですね、具体的に描写していきます。で、誇る。まあ、私たち、イエス様を信じている人たちはイエス様を誇るわけであって、イエス様の名前を誇るわけですけど、彼らは心の欲望を誇ります。お金であったり、権力であったりですね。で、貪欲な者は死を呪い、また侮る。神なんかいるわけねえじゃんって。俺は神は信じないね。こういうことですね。で、4節以降にですね、心の中で悪者が何を言っているかということが書かれています、具体的に。悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に尽きる。伝道するときにこういう人いません？いますね。神なんかいねえよって。何言ってんだお前。パロがそうでしたね。パロが最初。神？ヤウェ？何それ？こういうこと。これが、ここで言ってる悪者です。次。彼の道はいつも栄え、彼の裁きは高くて、あなたの裁きは高くて、彼の目に入らない。敵という敵を彼は吹き飛ばす。神様の裁きは高いというのはですね、つまりこの、もうちょっと長期的に神様はその高ぶっているものを裁かれるわけですね。すぐには裁かれないわけですよ。この悔い改めるのを待っておられる、この恵みの期間があるわけなんですね。で、この時、だからあまりにもこう、この長期的なので、その目の前でこの自分たちが栄えている、その道の中に、渦中にいるものは、その、入らない、その目に入ってないと。敵という敵を彼は吹き飛ばす。どんどんどんどんこう、その、弱肉強食でですね、この、吹き飛ばして、やっていくと。困らないとそうですね。困らなってる時そうですね。もう目に入んないですね。その、神様の裁き目に入んないし、もうどんどんどんどんこの、奪い取っていくっていうんですか、他の人のもの。彼は心の中で言う、私は揺るぐことがなく、余裕にわたって災いに遭わない。そうですね。こういうふうに思いますね。ネブカデネザルもですね、ダニエルを通してですね、夢を解き明かしてもらってですね、金の頭が自分だと。で、その後で銀、青銅、鉄。全部真金の像を作ったんですね。永遠に固く立つんだと。で、これもですね、本当に神様を認めない人たちがいつもそう思ってますね。高慢な人はそうです。私が大学の時、ちょうどバブルが弾けるぐらいかな、弾けたかな、っていうぐらいの時でした。で、まあサークルの、もう僕はですね、まあ、全然クリスチャンと関係ないサークルにいてですね。で、そのサークル その先輩がですね、まあ、僕はその時クリスチャンになったばっかりかな、それとも なる前かな、なったばっかりですね、確か。もう苦々しいこう声でですね、神なんかいるわけねえじゃねえかよ、って覚えてますね。で、その時はみんな銀行に入ってたんですよ。銀行が花の職業ですね、就職先ですね。で、ちょっと嫌味言われてね、君はね、とか言って、ここでも、まあ、上場に入ってるから、とか言って、その人が、ね、銀行に入ってるんです。それ銀行がどんどん潰れてたんですよ、その後ね。本当に禁止なんですよ。それ日本がですね、栄えた年数なんて本当にもう短いですよね。でも人間本当に10年、20年っていうのをですね、その時の1年、半年に起こっていることがずっと続くように考えていくわけですね。神様認めないとこうなっちゃうんです。私は揺ることなく世に渡って災いに遭わない。で、次、7節。彼の口は呪いと欺きと虐げに満ち、彼の舌の裏には害毒と悪意がある。先ほど、ね、言ったその害毒、悪意、また欺き、虐げ。口がそうなっていると。で、その口を、その悩む人たちに対して用いていくわけなんですね。8節。彼は村外れの待ち伏せ場に、座り、隠れたところで罪のない人を殺す。彼の目は不幸な人を狙っている。この丈夫そうな人じゃなくて不幸な人を狙うんですね。
彼は茂みの中の獅子のように隠れ場で待ち伏せしている。彼は悩む人、先は不幸な人ですけど、この悩む人を捕らえようと待ち伏せる。悩む人をその網にかけて捕らえてしまう。不幸な人は強いものによって砕かれ、うずくまれ倒れる。彼は心の中で言う。神は忘れている。顔を隠している。彼は決して見やしないのだ。悩む人、不幸な人。そうですね。
人間はこういうふうになりたくないから必死になってごまかされないように頑張っていくわけですよね。世当たりをうまくしていこうと。そして競争の社会の中でですね、うまくやっていこうとするんですけど、本当に純粋な人、こうなっていってしまいます。餌食になってしまいます。
で、その高慢なものは、神は忘れている顔を隠している顔、彼は決して見はしないのだ。これ3つ目かな、神はいない、最初で、2番目が揺るぐことなく世にわたって災いに遭わない、これが2つ目で、次に神は忘れている顔を隠している。
だ、自分のやってることっていうのは神様見てないよって、これが私たちが悪から離れるですね、この防波堤になってるわけですよね。神が見ておられる、で、神への恐れがあるわけです。これがない、見てない。
次に12節、主を立ち上がってください、神を見てあげてください、どうか貧しいものを忘れないでください。見てをあげるっていうのは、この、その悪者を打ち砕く手ですね。なぜ悪者は神を侮るのでしょうか。彼は心の中で、あなたは追い求めないと言ってます。これ4つ目ですね、これで。あなたは追い求めない。
いやー、神のことはよくわかりません、聖書のことも。わかりません、わかりません、わかりませんって言ってるたちの中で、いやー、これはちょっと難しいですよって言ってて、いや、理解できないんじゃなくて理解したくないんじゃないの。求める心があれば与えられます。本当の真の求道者はですね、神様に見出されるという約束があります。コルネリオもそうでしたね。祈ってたら神様が見出してくださったんです。エチオピアの観覧もそうでしたし、
けれども求めないというのを決めてるわけです。あなたは見ておられました、害毒と苦痛を、彼らを御手の中に収めるためにじっと見つめておられました。不幸な人はあなたに身を委ねます、あなたはみなしごを助ける方でした。不幸な人、悩む者は神様に身を委ねる。
で、神様はじっと見てくださってるんですね。先ほどは遠く離れてるんですかというのを感情面で言ってました。けれども祈りの中でですね、今言ったこの、立ち上がってくださいとか、その願い、祈り、確信が与えられるわけですよ。その霊的なサイド、神様の真意の方に導かれていくわけです。この祈り、また賛美、礼拝のですね、効力というのはここにあるわけです。その目に見える世界の中で生きていて、それで、そういう、その感情、感じていること、騙すわけですね、私たちを。サタンはそれを利用します。けれども神様にそれを持ってってですね、その祈っている中で、賛美している中で、私たちは神様サイドの方を見ていくわけです。そして今、神様は見つめておられるという祈りになっているわけですね。
悪者と横島な者の腕を折り、その悪を探し求めて、一つも残らぬようにしてください。
腕を折ったら何もできませんよ。
主はいよいよ限りなく王である。国々は主の力を滅び失せた。勝利の宣言です。先ほどの9編と同じです。主よ、あなたは貧しい者の願いを聞いてくださいました。あなたは彼の心を強くしてくださいます。耳を傾けて、みなしごと虐げられた者とかばってくださいます。地から生まれた人間がもはや脅かすことができないように。
本当に私たち、この脅かす人がいなくなることを願っていますね。日本のニュースの中でも、世界もですね、どんどんどんどんこの脅かされることがたくさんありますけれども、神様が、気になる神様が、裁いてくださる日を私たちも待ち望みたいと思います。
お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に具体的に祈り方を教えてくださってありがとうございます。罪を犯した時、中傷を受けたとき、そして、あなたの被造物、夜空を見たとき、それから、この国々に打ち勝つ、
この神に反抗する価値観であるとか、人の声であるとか、そういうものに出会っているとき、一つ一つにあなたが答えを与えてくださったことをありがとうございます。そして祈りがいかに大切か、神様、本当に霊的なサイドを私たちは祈らなかったら、賛美しなかったら、分からなくなってしまいますけれども、今分かるようになる方法も教えてくださってありがとうございました。あなたのそばにずっといたいです。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。